皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月31日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、本格的な脱産業化社会というお話です。この後ですね、我々のこの地球はですね、またたくさんのイノベーションにこう見舞われてくるわけでありますね。一つは IT 関係ですね。ブロックチェーン、IoT、それから AI、それから 5G ですか？あとクラウドも進化すると。まあこういうものがどんどんどんどん広がってきたときですね、今までの国民国家を中心とする経済体制、あるいは政治の体制、生活の体制は崩壊しですね、完全な横型時代が来ると同時に、サービス産業にほとんど人がいれなくなるんですね。サービス産業の多くの事務の仕事はですね、みんな機械がやってくれますから、サービス産業が一気に人余りの状況になってきます。そうするとですね、まあ、公務員含めましてね、どこでみんな飯を食うか、仕事をするかって話になってきます。なんか日本の新聞にもですね、銀行員がどんどん減ってきたって書いてありますが、まあついに第三次産業にも本格的なですね、この人員削減の波が押し寄せてるわけですね。これやっぱり IT の力がすごく大きいと思いますね。あとは微生物などを使いましたですね、新しい触媒技術ですね。新しい触媒技術がですね、どんどん出てまいりますと、それってその人間の健康のことから始まって、それからその様々な材料作りまでですね、今までに比べてはるかに少ないエネルギーで、偉大なことができるようになってきます。こういうのがですね、どんどんどんどん、まあ、微生物含めて、いろんな触媒で出てきますと、今の我々はですね、悩んでることの中には、もう全く悩まないでいいというふうになるものも当然出てくるはずなんですね。こうなってきたときに、その今までのこの生活を維持するために、まあ、仕事をしたいと言っても、もうその仕事がないということになってくるんで、果たしてどうやって生きていくのかな、いうことになってきますね。でもそれってですね、まあ失業対策どうするかっていう、そんな話ではなくて、そもそも何のために生きているのかっていうことが問われてくるわけであります。人はですね、働くために生きているのか、働いてお金を売るために生きているのかっていうと、それってただ単にですね、奴隷をやってるって話になりますよね。人は奴隷として生きるしか道がないんで、一生どんな嫌な仕事でも飯を食うためには何度もしなきゃいけないんだ。これを受け入れて生きる以外に生きる道はない。というのがですね、最近のこう奴隷社会の特徴ですよね。奴隷というのは何もですね、昔の絵にあるように、鞭で引っ叩かれて、ね、へこへへ言いながら働くっていうんじゃなくて、まあそれももちろん奴隷でありますが、お金のために自分の意思に反して働くことが、まあ、奴隷ですよね。お金のために自分の意思に反して働くことが奴隷で、そういうふうに言いましたら今の世界はですね、この経済社会、まあ、典型的な奴隷社会であります。で、その奴隷を使ってる方がね、今まで威張ってたんでありますが、それがバブルの崩壊とかいろんなことで仲間割れ出しましてですね、仲間割れが講じて花瓶を落として割るような状況になりまして、奴隷解放が今からこうどんどん本格的に広がるわけですね。奴隷解放っていう意味は、奴隷を使ってやった商売が破綻するんですよ。ね、奴隷を世界中たくさんに使ってやってた商売が破綻するんですよ。あるいはその、もう奴隷がいらなくなるんです、その商売は。そうすると、結果的に奴隷解放でしょ？で、すなわち、お金のために働きたいと思っても、お金のために働ける場所がなくなるという、新しい現実を生んでくるわけですね。そうなってきたときに、さあ、果たして人は何をしていればいいのかってことですね。いわゆる脱産業化っていう言葉はもうずっと昔から使われていると思いますね。その産業社会の発展とともにですね、人々はその不本意な、自分のですね、意思だとか、あるいは人間性に反する仕事をしなくて済むようになる。それは非常にいい社会の到来だって考え方がまあ昔からあります。それは正しいと思いますよ。で、ですから、その一時的にこうやってね、第三次産業まで人がいらなくなるっていう状況で、それは一つの困難を迎えますが、この先っていうのはですね、その、今までの観念の働く、いわゆる奴隷労働のようなことをしなくてもいい時代が来るですね、したくてもできない時代が来るというふうに考えるといいと思うんですね。新卒の就職もそうですがね、 まあ、就職先ないからここで働きましたと。あんまり意に沿わないんだけど、まあ、あの会社で、まあ、営業をやりましたってのは、それ奴隷労働ですよね。でそういうことは、まあ、やりたくてもできなくなるということになってきますので、そうすると、やっぱり、じゃあ何のために生きてるんですかっていう話になりますね。まあ、世の中見てるとわかりますが、植物にしろ、動物にしろ、生きるために生きてるっていうところがすごく大きいじゃないですか。だからもうね、特に動物なんか、朝から晩までなんか食べてますよね。草食動物も肉食動物も朝から晩まで何か食べてますよね。ひたすらこう食べるために生きてるっていう感じが強くしますよね。植物だったらやっぱりこう大きくなるために生きている。上手にね、こう自然に適応して、で、光合成上手にやって、やっぱり大きくなるために生きている。あるいはその子孫を増やすために生きている。それでほとんどこう一生が終わってしまってる。なんかそんな感じを見ててするんですよね。なんか別にその、なんて言いますかね、それ以上のことをやってるようには、まあ、本当はね、見えない世界でやってるのかもしれませんが、表向きはよく見えないですよね。そうすると人間は果たして何なのかってことですね。やっぱりそういう動植物とは違う何かを持ってるから、まあ結果的に過去振り返ってもですね、人類は、まあ様々なことをやってきたわけですね。文明なるものを作って歴史を刻んできて、今日に至ってます。まあそれがですね、それそのものが自然破壊であるということは当然そうなんですが、果たしてそれがですね、天の意に沿ったものの、ないものなのかっていうところは、ご承知の通り今でもたくさんの議論がありますね。そもそも人間がですね、宇宙の意志に反して今のようなことをやってることが問題なんだっていう話から、いや、これは人類がですね、旗を振って、地球、宇宙全体の進化をですね、成し遂げつつあるんだっていう議論まで、まあそれはいろいろあると思いますね。でも現実問題として、奴隷労働をやりたくてもできない時代が来た以上ですね、お金を稼ぐ以外の方法で生きていく。で、そこに何かの生きがいを見出すことをやらない限り、今の人類社会はですね、前に進めないことは確かなんですね。すなわち、文化平和の達成という言葉を仮に一つ言うとですね、文化平和の達成というのはものすごく大変な仕事なんですね。例えば平和を考えるならばですね、平和の反対戦争ですから、戦争になる要因の一つがですね、貧富の格差の拡大ですね。あるいはその歴史の因縁ですね。過去の争いがまたその頭をもたげるというところがあるわけであります。こういうものを止めようと思いましたら、それこそどんなその痩せた土地でもね、人が住めるように農業をやり、で、そこでその、まあ、産業を育成する。それから、いろんな人がいますよね。体力のある人、ない人。たくさんの人がいますよね。そういう人たち、どんな人たちも、それこそ、安心して生活できるような基盤を作らなきゃいけないでしょ。で、同時に、それからその、横のつながりですよね。コミュニケーションが足りないからこそですね、喧嘩になってくるわけで、しっかりしたコミュニケーションを作れる、取れる場をちゃんと作って、真剣にいつもコミュニケーションをみんなで取っていかなきゃいけませんですよね。お互いこう閉じこもってると、まあそれがその戦争のもとになりますから、この平和を一つ考えたってですね、本当に平和の社会を維持するっていうのは、すごく大変なことなんですね。ものすごいですね、労力と情熱とですね、それから、その油断なき、こんな備えっていうのはですね、それは軍事力じゃないですよ。油断なき備えっていうのは、ちょっとほっとくとですね、すぐ貧富の格差が生まれてね、誰かデタラメやらかしてですね、その現状満足で安心してしまうと。こういうことがですね、平和を崩す一番の初めにこう起きてくることですからね。まあそういうのも、そう止めると思ったら、それはたくさんやることがありますよ。それから文化もそうですね。文化というのは最終的にお金を何に使うかってところに帰着してくると思うんですね。その稼いだ金っていうかその富というものがあったときですね、その富を何に使うかですね。人々がですね、例えば農作物をね、作って、で、その作物を作ってそこで暮らしてると。でも最後にですね、おかげさまで豊作で随分いいものができたと。で、それを使って様々なね、農業加工品もできたと。で、これもおかげさまでよく売れましたと。さあそこで富が貯まりますね。食料が貯まったり、お金が貯まったり。そういうものが、どんな形で次の世代に、次の時代に継承されるのか、全部博打ですっちゃって、パチンコ屋で全部ね、すって終わりにするのか、あるいはそれをですね、文化という形でね、文化、芸能、芸術という形で残していくのか、まあそれがですね、文化国家になるかどうかの大きな違いですね。要するにそれを博打で使っちゃったりですね、あるいは作んなくてもいいようなね、 しょうもないその建造物を作って終わりにしちゃうとですね、もうそれ文化にならないですね。文化っていうものは歴史を超えるわけであります。歴史をまたぐっていうんでしょうかね。その時のその考え方、その時代を超えて次の時代以降に継承されていくものが文化でありますから、やっぱり自分たちがこの時代に何を成したのか、その足跡みたいなもんなんですね。例えば我々がですね、過去振り返るとね、鎌倉時代の武士が彫ったその仏像とか立派なもたくさんあるでしょ。あれを見てると鎌倉時代をなんか感じますわね。あるいはその大仏なんか見ればですね、奈良時代のものを感じるし、石舞台とかですね、ああいうの見ればその古墳時代のものを感じると、綺麗な縄文土器見ればですね、縄文時代の文化を感じると。要するにもうそれは言葉には残ってない、見たことも聞いたこともない世界でも文化が残ってるとですね、そこにこの言葉を超えたイマジネーションが湧いて、共感が湧いてくるわけですね。同時にそれは自信にもなるわけですね。過去我々の先祖はこういうことをやっていたと。今我々は文化として何を次に残すべきなんだろうか。それはやっぱりですね、今多くの人が言ってる持続可能社会を作るということとほとんど同じなんですね。持続可能社会を作るということは、結果的にこの文化国家、平和国家、文化国家にしていかなければ、なんて言いますかね、未来の安心した未来、持続可能未来っていうことは作れないわけであります。ですからこの文化を生み育てるっていうのも大変な手間がかかりますよね。同時にその文化の裏側はですね、緻密な技っていうものがあるわけであります。まあそれは工芸品一つとってもそうですけども、ものすごい職人の技っていうものがあるし、おもてなし一つとったってですね、長い年月における蓄積っていうものはそこにあるわけでありますね。前から言ってるように今のこの時代の我々の生活はある種戦時設計なんですね。戦時設計っていうのは戦争中の設計という意味で、まあとにかく機能さえ果たせればいい。で、その余計なことは何もしなくていい。で、寿命が短くていいんですよ。長持ちしなくていいから、寿命短くていいから、安く必要最小限のものだけ揃えとけばいいと。最低の機能さえあればいいっていうのが典型的な戦時設計で、今の我々の生活っていうのは基本的に全部戦時設計ですよね。だからまあ、これが当たり前だと思ってるとですね、その全くの間違いで、こういうものってものはですね、やっぱりその無駄が多いしですね、それからいくらやったってちっとも人々の、なんて言いますかね、歴史の進化につながらないんですね。文化の向上につながらないし、なんか、こんな社会続けてるとですね、人の心も荒んできて、そして、例えば、なんかね、建物作ったとか、なんか、いろんな文明の利器あったって言ったってですね、手抜き工事なんかも横行しておりますしね、もともとその、耐用年数が低いものでありますから、その更新の時期にですね、たまたま金がないと、更新の時期が強行だと、そこで全部終わっちゃうわけでありますよね。だから、誠にもってですね、浮き草のような、朽ち果てていく直前のような、そういうものがですね、こう戦時設計の本当の姿ですよね。だからこれを根本的なですね、我々のこの文化、日本で言いましたら特に戦後のね、自由平等友愛っていうものが何千年の文化で一番上にこう今乗っかってるわけですね。それを全部踏まえた上での日本の文化、一体何なのかっていうことをこう作って、未来につなげていくっていうことは、このものすごい激動だった明治以降の150年の歴史をですね、総括する上でも、ものすごく重要なことだと思うんですね。そういうふうに考えてくるとですね、実はその、平和とか文化というのはですね、本気でやればですね、ものすごく手間がかかることなんです。で、お金はどうするって話なんだけど、そうじゃなくて、平和を作る文化を支える、文化を作る人の生活をどう支えるかって話になってくるんで、まあ、ベーシックインカムみたいな議論もそうだし、そのベーシックインカムに相当するのがね、やっぱりみんな食料を自分で自給しましょうよと。大抵のものは自分たちで作ってですね、食べましょうよと。要するに、ものすごく科学技術だとか、触媒技術が進んでくると、そんなに長い時間をかけなくても良くなるわけですよ。必要最小限なものを揃えるのにね。人として最低限生きていくために必要な、そのコストと時間がうんと下がってくるわけですよ。そうすると、まあその部分はね、まあなんかとりあえずなんかみんなやって仕事をシェアして働いて、まあ多少お金ももらうだろうと。しかし、それはあくまでもですね、こう社会の機能維持のための何か仕事なんですね。社会の機能維持のためにやってるわけで、一番大切なことは、だからそれを超えていかに文化を広げるかと。文化を確かなものにしていくか、あるいは平和を広げるかってことで、ここが本当の仕事って形になってきますよね。で、そういうものはやっぱりこれから積極的に 自分たちの力で作っていかないとできないもんですよね。平和とか文化っていうのは積極的に自分たちでやる気を持って行動しなければできないわけで、当然そこにも高い精神性がいるんですよ。この精神性を養うって意味でもですね、その奴隷根性で生きていたんでは全く精神性なんかね、出てこないと思いますから、やっぱりその普段の生活の中に精神性が高まるような様々なこの普段のこう、なんて言いますかね、衣食住を入れていかなきゃいけない。だからその衣食住の改善と平和文化国家のその建設ってのは私は表裏一体だと思うんですね。で、その衣食住の改善ということを考えたときに、やはり今のようにですね、お金で全部買って物を済ますっていうような、しかも買うものが大抵が戦時設計でですね、もうすぐダメになるというようなもんではなくて、まあ今シェアという考え方もものすごく広がっておりますしね、やっぱりこうシェアしながらいいものを長く使うという、まあそこに、まあ落ち着くんじゃないんでしょうかね。長い歴史の中でもそういう時代がなかったわけでありますからね。一代限りで構わず作って壊すんじゃなくて、やっぱり一つ作った方が長く使う。長く使えるようなものを作るっていうのがまあ基本ですよね。まあそういうふうに考えてきたときにですね、やっぱりこの脱産業化社会ってのは実は非常に面白い時代が来るんじゃないかと思うんですね。今多種多様な生き方っていうことはよく言われますが、これがもっと多様化していくんだと思うんですね。で、あんた一体何が本業なんですかって言われても、いや、よくわからない。本業云々よりも私はこういうことを今情熱を持ってやってるんで、生きてるんですよと。で、まあおかげさまで生活はできてますよ。家族養えてますよと。いう人たちがだんだんこう、台頭してきてるように思うんですよね。いろんな分野で。で、そういうものがやっぱりこの次の時代の一つの、まあ、先駆けじゃないかなと思うんですね。そうしたときに、その各衣食住の分野において、どういうものをすれば、どういう方法で生きていけば、まあ未来を作れることになるのか、精神性が高くなるのか、っていう話になると、やっぱ各分野で頑張ってる人いますからね、こんな建物が、家がいいんじゃないでしょうかとか、まあこういう健康法がいいんじゃないでしょうとか、こういう食べ物がいいんじゃないでしょうか、それはこうやって作ればどうでしょうかと提案がもう無数にありますから、そういうのをですね、私はこれで行こうってなったら広がるのはそんな難しいことじゃないと思いますね。世界にもそういうものは結構たくさんありますし、何しろ新しい道具がありますから、特に情報の共有とかいうものはね、もう非常に簡単できるようになってくるし、それから移動も結構自由になってきてるし、まあ早く安くなってきてますよね。それからその食弁や技術が発達すればエネルギーもあまり使わなくなってきますから、まあそうなってくるとだいぶこれ良くなってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。そうなるともう経済学なんてものがですね、世の中を動かすなんてことは全くなくて、それは経済学でも物理学でも何でもなくて、要するに、まあ何て言いますかね、開かれた宇宙の中の生き方って形になりますよね。経済学とか、今の政治学もそうだと思うんですが、全部で閉ざされた世界の世界ですよね。閉ざされた世界を前提にして、そこで権力のや金をどう取り合うかって議論でありますから、その、ゼロサムになっちゃうわけだよね。で、だから脱産業化社会ってのはもう、脱ゼロサムでもあるんですよ。どこまでも無限の世界が広がってるっていう前提で社会を運営されてるわけで、やればやっただけなんかね、世の中広がりますよっていう世界になりますから、もうなんか支配と従属の構造、奴隷の構造は作りようがなくなっていくんですね。まずそれが精神的にそうで、この、どこまでこの、なんて言いますかね、精神性高められるか、文化や平和を高められるかってあれ、終わりがないじゃないですか。それ自身にね。だからそこから始まって、それを支えるためのですね、行動とか技術考え方も終わりがないわけで、再現なくなってくるわけで、こうなってくると、要するに近代の社会科学、近代の社会科学が作ってきた一つのこの閉ざされた空間っていう世界が完全に終わりになりますね。世の中はオープンですよと。オープンの社会であるから、無限の社会ともながって、有限の社会っていうのはある種無限の社会のごく一部分の近似形にしか過ぎないと。いう話になってきます。こうなってきた時にやっぱり人々ってものすごく進化すると思いますね。社会は私ものすごく進化するんじゃないかと思うんですね。すごく興味深いし、それはやるべきことだと思います。だから今、その先駆けですよね。そういう動きの先駆けとしていろんな人たちが、まあ、世界中で出てきて行動してると。で、特にそういう話になってきたら日本はかなりやっぱり世の中に貢献できると思うんですね。日本の歴史はすごく長いですから、しかもいろんなことを過去やってきてますから、こういうなんか巨大な歴史の転換の中で、そういうオープンな、 なんて言いますか、宇宙に対してオープンな社会を作るなんてことは一番得意な民族かもしれませんですよね。まあ、そういう、ですから、こう、そういう知見というものがあればね、世界中で活かしていけばいいわけでありまして、なんかこの先ですね、その、どこに向かっていいのかということについて、なんかね、非常にこれからは面白い議論が出てくるんだろうというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、本格的脱産業化社会ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。